桜川マキシム。
はい、どうもジャズです。
あ、どうもヒロシです。
はい、一昨日はね、はい、リッカさんと会うという。
ああ、そうなんですね。
しかもあの別口で二人とも会うてるっていう。
そうなんですよ、
うん、
リッカさんね、
うん、
会いましたよ。あのお昼間にですね、
はいはい、
あのランチを一緒に食べまして。
タイ料理でしょ
う。あ、そうそう、タイ料理です、
うん、
タイ料理のランチを食べましてですね、
うん、
そのリッカさんってお酒飲めないんですよ。
あのね、飲めないわけじゃないって言ってましたよ。
あ、飲めないわけじゃないんですか。
はい、あの飲まないことに決めたって言ってました。
あー、そうなんですね。
うん、なんで飲まないことに決めたんですかって言われることに関しては常に僕が偏屈だからですって答えるようにしてますって言ってました。
なるほど。偏屈だから、
うん、
だからその返しを聞いてすでに偏屈だってことを察してしまいそうですよね。
そうですね。
はい。
だから突っ込むことをやめた方が良さそうだぞってな
って。ちょっと足を一歩引いた方が良さそうだぞって。
うん。リッカさんはちなみにあの、なんか人生で今まで 50ml ぐらいしかアルコールを飲んだことがないですって言ってたんですけど。
はいはい。
まあ、まあ僕が会うてる時にですね、ノンアルコールカクテルを頼んだところですね、
はい。
どうやら明らかにノンアルコールではないカクテルだったものが届いてしまってですね、
はいはい。
リカさん二口ばかり飲んでからこれアルコールですかねって言い出して僕が飲んでこれアルコールですねと。
あはは。
アルコールだから僕もらいますって言った時点で、もうすでに人生で飲んだ数が 70ml ぐらいで増えてたっていう。
あら、そんな歴史的な現場に立ち会ってしまったと。
そう。だからあの、今度からあの、リッカさんが 50ml って言ってるのに対しては、いや、70ぐらいでしょって突っ込まないといけないっていう、余計めんどくさいことになったという。
はい。あの、2015年に二口増えたでしょと。
そうそうそうそう。
いや、その、飲まないリッカさんとランチをしまして。
う
ん、
はいはいはい。
で、もう一人、あの、リスナーのリュウさんという方と。
はいはいはい。
で、三人でランチさせてもらったんですけどね。
うんうんうん。
僕一人だけ飲み放題頼むっていうか。ね。
なんかビール組み放題のところに、なんか組みに行き倒してたって聞きましたけど。
ああ、行き倒してたまでは言わんのですけど、5杯飲みましたね。
いるから。飲んどるかな。
大きなグラスにね。グラスじゃないな。大きな入れ物に5杯飲みました。
あれでしょ、女子ばっかりおる店で。
そう。そうなんですよ。周り女子ばっかりやし。リッカさんギリギリ似合うけど、わし似合わんなと思いながらビールばっかり飲んでました。
なんかおっさん二人しかおらんかったでって聞きましたけどね。
そう、うん。まあ、浮くこと浮くこと。明らかに。
タイ料理。
そうですね。タイ料理、エスニック料理なんでしょうけど。うん。カオマンガイとかも食べて。
ああ。
美味しくて、その後、リッカさんとちょっと、収録なんかもしたんですよ。短く。はいはい、ね、うん。まあ、下のもつれること。なんか、めちゃくちゃ言うこと。まあ、うまいことしてくれてるとは信じておりますけども。
なるほどね。まあ、僕もあの、リッカさんとは夜会いましてね。
はいはい。
お仕事終わりに。
はい。
はい、あの、居酒屋で。
はい。
まあ、そこでも一本取りましたので、これもまたどっかで上がると思いますけども。
そうですね。
うん。
うん、サブみたいな感じで上がるかもしれませんね。
まあ、サブなのかメインなのかでございますけれども。
その時って飲んでたんですか？うん、
僕は飲んでましたよ。
だいぶ。
だいぶ。
泥酔するぐらいに。
泥酔、割といい具合に酔っ払うぐらい。
ほうほうほう。
帰りの電車の中で立ってる兄ちゃんと座ってる姉ちゃんが喋ってて、隣におったんですけど。
はいはい。
割と大きい声で喋ってて、自分らやらや賑やかやな、電車の中でな、っていうぐらいには酔っ払ってましたよ。
まあでもそれを覚えてるぐらいでしかないので大丈夫と。
そうですね。
はい。で、そういうお酒の話でございましょうか。
そうですね。お酒の話。あ、お酒の話言ったら一個だけ言うとこう思って先に。
あ、はいはい。
なんか、リュウさんが忘年会やりたい言ってました。
あ、はい、僕も聞きました。あ、はい、いいですね、って僕も思ってですね。
うん。で、はい、まあまあ、最悪ですね。
はい。
もう僕とヒロシさんとリュウさんとで3人でもう、メンツ確定じゃないですか。
リッカさんは。
リッカさん遠いから、来れるか来れないかわからないから。
桜川マキシムって、意外と広範囲にわたってますよね。
そうですよ。
鳥取とか北海道とか。
そうそうそうそう。なので、バラバラなので。
はい、はい、はい。
うん。だからまあまあ、ね、3人は確定じゃないですか。
はいはいはい。
うん。
関西です。
最悪もう一人おったら4人で飲み会は成立するからいいんじゃねえのって言ってるんですけど。
ああ、そうですね。
うん。
そうなの、飲み会っていいですよね。
そう。飲み会収録ってなって、なんかイベント的なことにすると。
はいはい。
え、4人かよってなりますけど。
ええ。
参加自由の忘年会だということで。
そうですね。いいと思います。う
ん、まあ、また告知はします。
はい。なんか昔来てくれたトシャンさんとかも。
あ、そうそうそうそうそう。
来てくれるかもしれませんしね。
そうですね。
もしかしたら。
そんなプレッシャーのかけ方あります？
いや、合わせたんですよ、トシャンさんの日程にとか言って。
ね。
はい、
まあ、おそらく12月みんな忙しいでしょうから。
はい。
11月中にやるっていう話になりそうですけどね。
はいはいはい。
うん、まあまあ、その辺はおいおいと。
はい、そうですね。
うん。
お互いの日程なども考え
いうことでございますけども、
はい。実現したらいいなと。はい。
はい。あのね、泥酔した話をね。はい、
ええ。
せないかんなって。
ああ、はい。
うん。
いう話です。
はい。4月1日の話なんですけどね。
ああ、結構前ですね。
もう3ヶ月以上前。
はい。
うん。
寝かしてた理由が何かあるとか。
寝かしてた理由っていうか、撮ってたけど。デルタさんが相方やったから。出しづらいし。
確かに。撮
り直すっていう話。
になった。そう。っていうのは言いにくいやろなと思いながら、あえて聞いてみるっていうね。
はい、いや僕、こういうのはね、言いますからね。
あ、そうです。
はいはいはい。うん、いや、出してもいいんですけど。
はいはい。
出してもいいけど、まあ、ご本人望んでないやろからなと思って。
許可が取れたりもしないですね。まあ、メールでそっちの回も出してくれよってメールがもし届いたらですね。
うん。
あり得る話ですよね。
そう。まあ、編集する時間くださいねとは思いますけど。
はいはい。
はい。まあまあまあ、まあ、音源は残してはいるんですけどね。
ええ、ええ。
いやね。
はい。
大変やったんですよ、4月1日。
午前中は嘘つかれるし。
午前中嘘つかれる？
ああ、なんかエイプリルフールは午前中だけやって聞きました。
あほんまはね。
うんうん。らしいです。うん、はい。
まあ、エイプリルフール的なイベントは一切なくてですね。
はい。
その日ね、なんかね、いろいろ起きてしまって。
ええ。
書類をね。
はい。
探しに行ったんです。
はいはい。
会社の中で。
うんうん。
なら、その目的の書類がね。
ええ。
めっちゃ積まれてる山の中にあったんですよ。
ほうほう。
なんか、山みたいになってて。
はいはい。ありがち。
で、それ探してたんですよ。
はいはい。
途中でバランス崩しましてね。
ええ。
書類がザバーってなったんです。
ほうほう。
で、あーと思って。
ええ。
元通り積まなあかんじゃないですか。
あー、もう、この際だから分類しようというのではなく。
ではなくて、いや、単に積んである書類だったんで、アットランダムに積んである書類だったんで。
ええ。ええ。
うん。もうまあ、元通り並べる必要もなかったんですけど。
はいはい。
とりあえず、積まないといけないじゃないですか。
はいはい。
んで、まあ、散らばった書類を取ろう思って。
はい。
こう、しゃがみ込むじゃないですか。
ほうほう。
なら、お尻パーン言ってね。
あれ破れた
スーツのお尻がね。
ええ。
パリーンって割れて。
はいはい。
パンツ見えたるわけですよ。
ああ、の状態。
うん。あかんがなと。
はい。まあ、うん、パンツを履いてたことは良かったけれどもと。
パンツ、そうなんです。その日はね、たまたまパンツ履いてる日やったんです。
やから良かったけど、そうでなかった場合はですよ。
そうなんですよ。もし僕がパンツ履いてない日だったらですよ。
えらいことになってたとこですよね。
そうですよ。肛門に刺さってるリモコンバイブの線とかが見えるわけですよ。
刺さってんねや。やっぱり。
誰がスイッチを押しとんねんっていう。ブルブルブルブルブル。出ちゃうってなるっていう。
あの人会社でっていうのがバレてしまうから。
いっそ出させてってなったりするやつですよ。
なんてことだ。
アヒーっていう。
ああ、そうですね。それが起こらなかったのになんて日だっていう4月1日。
で、
はい。
その日はパンツを履いてるからリモコンバイブの線は見えない日なんですよ。
そうなんです。その日に。
リモコンバイブは入ってんねや。
それはいい。それはいいねやっていう。リモコンやから線もないねやって。あ、まあそれは、それはそうとして、はい。
リモコンじゃないバイブでも嫌ですけどね。
まあね。
お前よう座れたなっていう。
仕事できたなっていう。
パープルのやつ。
色まで。
パープルで先っちょになんか知らんけど顔書いてあるやつ。
クマっことかかな。
ね、まあまあ、ね。
はい、ええ。
そう。
お尻が破れたところまでだいぶ時間が。
お尻が破れたんですよ。パーンって。
はい、はい、はいはい。
パーンって破けて、うわおってなるじゃないですか。
はいはい。
もう東村山音頭を踊っている時の志村けん並みのウワーオが出るじゃないですか。
あ、綺麗のええ頃ね。
そう。はい。一丁目、一丁目、ウワーオっていう
頃の、
ワーオが出るわけですよ。
はいはい。
で、慌てて書類積んで、
はい。
で、僕はおもむろに席に戻りましてね。
ええ。
その時外出している後輩に電話をしたわけです。
はいはい。
あ、もしもしと。
うんうん。
今どこいてる？
はい。
何々さんっていうお客さんのところから今会社に戻りようとこですわ。
はいはい。
なら悪いんやけど、ファミマ寄ってもうていいって言って。
ほうほう。
え、ファミマ？はあ。あ、なんか買って帰ったらいいんですかって。うんうんうんうんうん。ファミマの、多分無印良品のコーナーとかの横ぐらいに、
ほうほう。
安全ピン売ってると思うから、
ああ、はいはい。
何も言わんと安全ピン買うてきてって言って。
ああ、安全ピンでね。なるほど。
うん。で、え、なんで安全ピンいるんですかって言われて。
何も言わんと言
う
てるのに。
うん。うん。あのね、さっき、しゃがんだら、スーツのお尻が、バーン割れて、って言ったら、電話の向こうで爆笑しながら、わかりました、すぐ帰りますと。
はいはいはいはい。
うん。買うてきてくれまして。
ええ。
結構ええ値段するんですよ。
ああ、安全ピンや。
324円ぐらいするんですよ。
はいはいはい。
はい。で、ありがとうと。
はい。
で、僕はトイレにそそくさと行きまして。
はい。
お尻のところをこう止めていくわけですよ。
はいはいはい。
15本ぐらい使って。
結構ジャラジャラしそうですね。
あの、結構割れたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
うんうんうん。なんかお尻が破れるって言うとそんなにあれと思いますけどね。
うん、あの、ちょっと穴開いたぐらいじゃなくて。
ええ、もう裂けた。
肛門のあたりから金玉の手前ぐらいまで破けたんですよ。
かなり行きましたね。
そう。
はい。
あの、風俗で攻められると、ワーオってなるとこですよ。
東村山っぽい感じでなる、そこが。
前世紀の志村県並みのワーオが出るところですよ。
ところが、破れたわけですね。
破れたわけです。
それを15本、じゃらじゃらつけてると、擦れていい感じになるみたいなことではなく。
うん、ではなく、案外で普通に過ごせるんです。
あ、そうなんですね。
うん。
はいはい。
あの、別に、ピトってついたからヒヤッとするわけでもないんですよ。なぜならその日はパンツを履いているから。
ああ、そうか。よかった。バイブと擦れんでよかった。
これがもしね、パンツ履いてなかったらね。
はい。
そのバイブのブーブーブーっていう音と、あの、金属が擦れてカチャカチャカチャカチャカチャって言うんですよ。
あれあれなんか音がする。
あれ、ジャスさん、なんかカチャカチャ言いますよっていう。
じゃあ、電源切りましょうよ。
いつものバイブの音と違ってますよって言われるわけですよ。
それは公認だったに。あれ今日のはおかしいなーって変えましたそうそうそうってなるわけですよね。
なんか別のバイブにされましたって。うーんそんなことないって言ってスイッチオンにされとるやないかっていう。
ではなく
じゃなくてね。
まだあのここまで来てアルコールが一滴も入ってませんけれども。
入ってない入ってない。これね、はい、あのこの日やったトラブルのまだ一個目なんですよ。
はいはいはい。いや、うん、あれこれありました言ってましたね。
そうそうそう。
はい。
で、はい、まあ、あの、向かい側のね、新入社員の女子とかに、
はい、
私、あれでしたら縫いますよとか言われたんですけど、いえ、そんな、はい、そんな、用頼まん、用頼まんとか言いながら。
ああ、なるほど。
まあまあ、その日はいちいち過ごしまして。
はいはい。
はい。その日ね、
はい、
4月1日なんで、
ええ、
入社する子おったんですよ。
ああ、はあはあ。
で、しかもあの、入社するでも新卒で入ります、初めましてじゃなくて、
ええ、
あの、もともとその、派遣社員で来てた人が、
はいはい。
あの、正社員採用しますという話になって、
あ、はいはい。
うん、で、それで4月1日入社式でこっち来てたんですよ、あの、別の事務所の子やったんで。
うん、ふん、ふん、ふん。
だからみんなもともとこう、やりとりはしてた相手やった人が、
はいはい。
社員になります、なんで、
ええ。
まあ、言ったら知った人じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、なかなか会うこともないから、
ええ。
歓迎会しようと。
はいはい。
で、まあ、20人ぐらいですよ。
はい。
なんかちょっとこじゃれた、イタリアンみたいな。
はいはい。
ところに、まあ、別の部署の人とかも集まりつつ。
はい。
なんかお酒飲もうぜって言って。
うんうん。
で、お酒飲んでたんですよ。
ええ。
お尻割れてんのに。
割れてんのに。
割れたまま。
でもその日は履いていたから大丈夫。
履いていたから大丈夫。
はい。で飲んでたところ
安全ピンでも止めてるから見えもしないと。
はいはい。
だからバレないわけですよ、その新入社員の子にも。
ああ、そうなんですね。
僕が言うけどね。
飲んだら言うけど。
今日だケツパーン割れてーん言って。
ああ、はいはい。言いますね。
10年超の、社歴の社員で。
はいはい。
新入社員です言うてる子に、今日だ俺ら、しゃがんだらケツ割れてーん言って。嬉しそうに言うって。
扱いにくい。大変でしたねとか言うたらいいのかな。
しかも相手女子やしね。
あ、ええー あー。で、それはもう縫いましょうかってなりますわね。はい。
もう手が縫わせてくれと。
何やったら履いたまま縫わせてくれと。履いてるやろうしと。
普通ね、35でね、十何年勤めてたらね、多少カッコもつけるじゃないですか。
ああ、そうですね。
何を僕は一個おもろいネタを拾った的な扱いにしてるんやと自分でも思うレベルですよ。
ああ、なるほど。きっと50までそうでしょう。
そうでしょう。いや、50どころで済まないでしょ
う。はい。そうですね、うん。46でそんな感じの人もいてはることですしね。
そうそう。85ぐらいで、えらいもんでボケたらうんこ漏らすね、とか言うてると思いますよ。
わお。
お前ボケてんのかボケてへんのかどっちやでっていう。
っていうことです
ね。ね。
はい。
いやー、お酒飲んでて。
ええ。
で、2時間で終わったんですけど、開始が6時からやったんですよ。
はいはい。
っていうのは、その子その日のうちに電車で帰って翌日仕事やから、普通に。ああ、
はいはいはい。
うん。でね、僕はね、有給取ってたんですよ、翌日たまたま。
おー、そうなんですね。うん。はいはい。
でね、まあ、終わった後に。
はい。
飲み足りへんなと。
はい。
うん。だって8時ですよ、8時。
ああ、まだまだこれから。
そう。
ええ。
これはもう一件言っとくっていう組がおったんですよ。
うん、うん、うん。
ねえ、なんかよう言ってる立ち飲み屋行こうぜ、つって。
はい、はい。
で、立ち飲み屋行って。
ええ。
調子のね、日本酒とか飲んでたんですよ。
はい、はい。
記憶がなくなりましてね。
お？おや。おや、まあ。
だいぶ怪しい状態やったらしいんですよ。
はい、はい、はい。
後輩の女子にね。
ええ。
ジャスさんあれですよね、カラオケ、好きなんですよね。
はい、はい。
おーん。結構うまいですよね。って言われたら、普通そこで反応としては、はい、そんなことないって、とか、
ええ、
いや、おだてられたらちょっと嬉しなるやん、とかじゃないですか。
はいはい、まあまあ、普通ですよね。
僕も泥酔してますから、
はい、
唐突にベルバラを歌うっていう。
来ましたね。
バラは、バラは、って言って。
をやったわけですよね。
やって、はい、とかなっていう。
もうかなり。かなり
ご機嫌さんでしょ。
ご機嫌さんもええとこですね。
でしょ。
はいはい。
ちなみにその日、後日ですよ。
ええ。
上司から。
はい。
お前よ、あの日帰れたなって言われましたからね。
ああ。そう。帰るスイッチがあるみたいですね、うん。なんか。
帰るスイッチはあるんです。はい。
うん。らしいです。記憶ないのになぜか帰れてるっていうね。
そうなんです。
はい。
まあ、それすらも酔っ払うときありますけどね。
危ないな
はい。あとね、帰るスイッチはね、時折ね、乗り換えをミスる。
あそうですね。ありますね。ね。
あるでしょ。
はい。朝まで和歌山駅、ね、ありますからね。どの辺に住んでいるのか、まあ、あえては明かしませんけども。
そうですね。はい。いや、あれですよ、鳥かご放送の山本さんのお友達なんかは、
ええ、
環状線乗ってて、
はいはい。
寝てしまったんですって。
ええ。
で、目覚めたらまた環状線やったんですって。
はいはい。
で、もう環状線がぐるぐるしとるし、また10時ぐらいやと。
ええ。
もう疲れ出て眠たいからもう2週ぐらい寝といたれって思ったんですって。
はいはい。
ならね、そのね、環状線がね、何週目かから環状線じゃなくて和歌山方面に向かうやつで。
ああ、はいはいはい。ありますね。
目が覚めたら夜中の2時に海南市っていう。
わお、海南まで行くんですかあれ。
海南が終点らしいんですよ。
すごい。
戻りようがないって。
どうしたんやろって話。
コンビニすらないみたいなね。
海南市なさそうですね。
なさそうでしょ。だってあの辺倉庫街やったりするじゃないですか。
そうなんですか。
うん。なのでね。
はい。
はい。まあまあ、その日、泥酔しましょう。これ第2の事件ですよ。
はい。もう、はい、突然歌い出すぐらいと。
突然歌い出すぐらい泥酔する。
はい、はい。
で、この後第3の事件が、
はい。
まあ、ありてに言うと、
ええ。
駅に向かうエスカレーターで、
はい。
幅取って立ってる兄ちゃんと、肩が当たって揉めて、どつかれるっていう。うん、
ああ。なるほど。
うん。
はいはい。
あれ、二人通るじゃないですか。
そうですね。
エスカレーター。
ええ。
たまにいや、あれは一人用として設計されてるからとか、いう、嘘建前言う人いますけど。
はいはい。
あれ二人用じゃないですか。
まあ二人用ですよね。もっと言えば、うん、片側は、開けとかなあかんやつですよね。そういう不分率が、
うん。
あるやつですよね。
うん、前びっくりしたことに、
ええ、
片足が悪い人が、
ええ。
片側に寄れみたいなこと言われたときに、
ええ、
不自由な方をうまくかばえなかったりするから、
はいはい、
一人用っていう扱いにしないといけないよねって書いてる人がいたんですけど、
ほうほう、
なんでエスカレーターの進行方向を向いて立つのって思ったっていう。
あ、そうですね。逆向きゃいいじゃないかって。
逆向くとか、
ええ、
横向くとか、
はいはい、
でええやんって思うっていう。
そうですね。あれ、うん、東と西でどっちに立つかで間違うと、後ろから袈裟切りに切られるっていう話を聞きましたけども。
そうですね。あれ、それはいわゆる切り捨て御免という制度で正当化されてるっていうのは、皆さん歴史の教科書で習ったと思うんですよ。
歴史的にね。
ね、江戸仕草でね、エスカレーターに乗るときは片側を分けましょうと。
そうです。もう町人はみんな守ってましたから。そうです。でないと武士に後ろから切られたから、エスカレーター乗る
とき
は。
そうなんです。ただ、これが今の世の中でそれがキリスト御免ではないというふうに言われたのは、その江戸仕草を伝えてた人たちが、はい、江戸っ子狩りにあったから。
そう。ややこしいことになりましたね。本当に。
明治維新政府にですよ。
そう。
だからあれですよ、江戸仕草を推進してる人は天皇家恨めよって思いますけどね。
虐殺されたらね。
ああ。くそーって。あいつのひじさめって。
そういう問題やったのかな、江戸仕草って。あ、その仕草を今に伝えようとする、ジャスさんが、うん、袈裟切りなんてことは野蛮だから、まあ、型を当てたぐらいのことと。
僕はですね。
はい。
ちゃんと寄ってたんです。
はいはい。
センターラインよりはこっちに。
はいはい。
それで当たるっていうことは、
ええ、
止まってるあいつが当たっとんです。
ああ
って言うたんです。
はい。って言うた。
言うたんでしょう。
はい。
だって覚えてないから。
覚えてないけど言うたんでしょ
う。でもどうせ酔っ払ってる僕の言うことなんてそんなもんですよ。
はいはいはい。酔っ払っても人格変わりませんので。
そうですね。
はい。
僕の中のマッドネスが増長するぐらいなもんですから。
余計立ち悪かったりして。
当たったんですよ。
はいはい。
なおらーみたいなこと言われたんでしょ
う。はい。そうですね。
僕はそんなもんちゃんと立ってへん、お前が悪い
って言うたんでしょ
う。言うたんでしょう。
はい。
で、多分、どつかれたんでしょうね。
はい。揉めたんでしょうね。揉めてどつかれたんでしょう。はい。
メガネパーン割れて。
はい。
メガネのその、船って言うんですか？
はいはい。
フレームのとこ。
はいはい。
がその勢いで、こめかみの手前のとこにざっくり刺さりましてね。
あらま。
血、ボタボタボタ言ってまたよう飲んどるから。
ああ、結構いいなーって。
うん。ちなみに僕今でも1センチぐらいの傷は届こうとんすけどね。
おお、まあ、うん、結構深くに行っちゃったわけですね。
縫うか縫わんかぐらいの傷やったんですよ。
ええ
ー。まあ、縫わへんかったんですけど。
はいはい。
お肉切った時に脂身見えたりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
脂身見えるぐらい。
ああ、嫌ですねああ、もう見ただけで痛そうってなるやつや。
そうそう、血ボタボタなって。
はいはい。
で、周りの人が警察呼びましてね。
ええー。
うん。警察来たんですよ。
はいはい。
で、平日の12時手前ぐらいですよ。
はあはあはあ。
うん。まあ、警察もなんかこう、対応悪かったんでしょうね。
うん。
で、僕は、あいつがこうやな、いやほらみたいななってます。
はいはい。
でしょ。
はいはい。
まあ、とりあえず警察署でお話聞きますになったんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。
あまり丁寧な言葉を使わなかったから。
多分ね。いや、二人ともまず連れて行かれたんですよ。
はいはい。
でね、その時点で向こうだいぶトーンダウンしてたっぽいんですよね。
もう、うん、ね、殴ってまさか血ボタボタまで行くとは思ってないですもんね。
うん。で、僕も殴られて血ボタボタで出るまでなってから僕聞いたっとんすよ。
ああ、はいはい。
何してくれたんねん、こら言って。
ああ、はいはい。
でね、警察連れてこられてね、まあ、向こうがね、
ええ。
なんかすいませんでしたみたいなこと言うたらしいですわ。
はいはい。
どうやらね。
ええ、ええ。
なら、その時にはまあまあ警察官僕の方来まして、
ええ。
まあ酔っ払いの喧嘩やからね、
ええ、
何がどうなってるか分からへんけどね、
ええ、
いや向こうが悪いっすわ、
ええ、
いやそんなん分からへんけど、まあ、向こうはごめんなさい言うてるけど、
ええ、
まあ、こんな喧嘩やねんからどうするもそっちも悪かったいうことで認めてもう終わりでええなみたいなことを言うてくるわけですよ
はいはいはいはい。
わっと
一番これが飲み込まれへんところというか、
うん、
パーソナリティの出るところですよね。
そう、
はい、
僕だから今思うとね、
ええ、
その言い方で納得できると思って言うてんのってなりません？
うん、まあ普通の人でもちょっとってなりますね。ましてや、うん、酔っ払いのましてやジャスさんとかね。
そう。
はい。
いや、ちょっと待ってくださいと。
はいはい。
相手は何がどう原因やったって言ってるんですかって。
はい。
そしたらなんか、いや、それはだから肩当たったなんや言うてるやんか。
ほうほう。
いや、肩当たったのは原因が向こうにあるんですけど。
ええ、ええ。
そんなんはええからなみたいなことを言うわけですよ。
はいはい。
でね、どうもその時点でもう返しとるんですよ。
ああ、相手をね。うん、はいはいはい。
でね、こっちはね、
ええ、
聞け、向こうが加害者やから聞け。
はいはい。
まず聞いてからごめんなさいがどうかいう話やんけとなるじゃないですか。ええ、でも聞きようないですよ、もう返してるから。
はいはい。
んで、いやいやちゃいますやんかと。
はい。
原因が向こうにあって、どつかれてんのこっちなんだから。
はい。
向こうがごめんなさいって言って許す許さないは僕の判断でしょって。
うんうん。 うん。そうですね。
え、何言うてはるんですかと。
はい。
ましては僕怪我してるんですよって言って。
ええ。
怪我させられてるんですよ。
はいはい。
いう話になったらもう、もうそんなんな、言って。
ええ。
あんたもなんか、いろいろ言うたやろ。
出た。
いや、言うたとしても。
はい。
言うたとしても、だからといって殴られないといけない話ですか？
はい。
そこだけで、それを許される話じゃないでしょって。それ酔っ払ってるから何言ってるか分かりませんよって言って。ならなんかその途中でね、アルコールの呼気検出みたいな、
ええ。はいはい。
あれも一応やらされたんですよ。
ああ、はいはい。
うん。なら、あんたね、ってどんだけ酒飲んでるか分かってるって言って。
ほうほう。
うん。なんか、なんぼなんぼ出てるみたいな話で。
はいはい。
これ、アルコールの、車の運転でアルコール検出で捕まるのの何十倍で出るんやで。泥酔やで。
はい。泥酔。
それがどうしたんですかって。
うん。
アルコールを飲んで、
はい。
街を歩く。
はい。
っていうことが犯罪なんやったら今その数字には意味あるでしょうけど、
ええ。
僕別に車運転してないのにその数字に何の意味があるんですか、
うん。
え、酔っ払いは殴られても殴られ損なんですか？
はい。
そういうこと言うてんちゃうやろ。言うてんちゃうやろ、ちゃうやろ、こら言うて。
見事。ね。
うん。
もうなんか、その、最初の警察官のその態度でもうそこまで予想できたぐらいの感じですよね。
そうでしょ？
うん。
ほんでね、なんか誰に物言うてんねんみたいなこと言うわけですよ。
ああ、国家権力やぞと。
うん。
はい。
誰にもの言うてねえ、ジャルが、おのれ公僕やろうが、言って。
はい。
そんな風にしてごねとったらな、いつまでだっても帰られへんぞ、って言うんですよ。
はいはい。
もう帰れんでもええがな。そんなん言ってたら仕事も行かれへんぞ。明日有給取ってるからな。
強い。
別にこっちは構えへんで。
うんうん。
って言って。
はいはい。
ね、もう、そんな状況で。
はいはい。
帰らしてくれないんですよ。
あれですよね。とりあえず、被害届か告訴状を、
うん、
怪我したことに対する被害届を警察さん受理してくださいとか、告訴状受理してくださいって言って、その上で治療のために一旦帰りますけど、それを拘束するんだったら、それに対する逮捕状なりの令状を持って来てくださいって言って無理やり帰っても別に悪いことではないような気がしますね。
悪いことではない状況です。僕なんやったら自由に出ていい。いい状況やったらしいんですよ、その時。
そうでしょうね。
うん。
いいと思います。
途中でね、なんか警察官4人ぐらい来て。
はいはい。
だからお前ももう、ごめんなさい言うて出てたらええんちゃうか、こらって誰も笑わないのになんで謝らなあかんのじゃ、こら言うて。
ええ。
こわもての警察官相手に怒鳴り合いして。
はいはいはい。
で、もうええわ、どうせこいつ酔っ払いから自分が何やってるか分かってんやろとか言われて。
ああ。
何やってるか分かってんのはお前ちゃうか、こら言うて。
はいはい。
で、そしたらね、一人だけ残して。
ええ。
あれ、取り調べ室ですわ。
はいはい。
に残されたんです。
ほうほう。
で、帰ってよろしいかって言ったら。
ええ。
ええよ、帰って。
ほう。
って言ってるんですけど。
ええ。
まあ、ドアも開いてるんですよ。
はい。
あれね。
ああ。
帰ろう思ったらね。
はい。
体当たってね。
ええ。
はい。公務執行妨害ってやるやつですわ。
ああ、はいはいはい。
うん。
で、そういう時は、iPhone でもって動画を映しながら帰らなあかんやつですね。うん、
携帯返してくれないんですよ。
あ、なるほど。ああ、あるある。そういうのありそう。
うん、で、今、あなたは保護されていますと。
はい。
保護されている状態から、別に帰っていただいても結構ですって言ってるんですけど、
はい。
帰ろうとしたら体が当たったっつって、公務執行妨害取られるやつなんですよ、あれ。
はい、はい、はい。
で、そこでね、僕、酔っ払った後って喉乾くじゃないですか。
ええ。
すいません、喉乾いたんで、
ええ。
飲み物が欲しいと。
はい。
別にくれとは言いませんと。
はい。
買いに行ってよろしいですか？今は保護中などで認めません。
ほう。
じゃあ、買うてきてください。嫌です。
はい。
って言うんですよ。
はいはい。
え、で、帰っていいんですよね。いいですよ。扉開いてますよ。って言うんですけど、明らか体当たるんですよ。
はいはい。
っていう状況。
なるほど。
すげえ、人質司法やと思って。
そう。これにね、カリアさんもやられたんだな、
うん、カリアさんってどのカリアさんですか？
カリアさんってなんか、冤罪で17年捕まってたとかいう。
ああ、はいはいはいはい。
そうですよね。なんか。
そうそうそう。あれね、取り調べ室の可視化っていうのをやるとこれができなくなるっていうのがかなり大きいと思いますよ。
多分そうなんでしょうね。
うん。
先進国です。可視化したない、見せたないって、なんかやましいことしてるって言ってるようなもんなんですけど、
うん、
あれ、いまいちなんともなりませんね。
そうなんですよ。
ええ。
でね、まあまあ、そんな状況で、あれだから、はいはい、途中ね、なんかね、奥さんに電話したわ。
ほうほう。
自分がそんな風に強情張るから奥さん泣いてはったわ。
ほうほう。
かわいそうになぁって言われたんですよ。
おうほう。
だから僕は、ああ、電話してないんですねって言ったんですよ。
ああ、なるほど。はい。
電話したっていうのは嘘ですねって言って。
ええ。
はぁって電話したわ。今奥さんこっち向かってるわ。
ほう。
認めんでええんか出られへんぞ、とか言うんですよ。
はいはい。
いや、だから電話しないでしょって。
ほうほう。
泣くわけないもんって。
ほうほうほう。
で、いう話やったんですけど、結局、奥さん来たんですよ。
はいはい。
迎えに。
はいはい。
車で。
はいはい。
あの、泣いたが嘘でした。
まあまあ、そうでしょうね。そういうことなんですね。はい。
うん、むしろ、うちの奥さんは、警察に怒っていました。
はいはい。
はい。ちなみに電話した時の奥さんとのやりとりは後で聞いたんですけど、奥さんに。
ええ。
あの、こういう状況で喧嘩されて、今、保護中ですと。
はい。
で、本人、なんか別にこちらは悪くないいうことで言うてはって。
はいはい。
今ちょっとお返しできない状況なんですけど、はい、引き取りに来ていただけますかって言われた奥さんがですね。
はいはい。
え？送ってくださいよ、パトカーかなんかでって言ってましたから。
ああ、なるほど。
え、こっちから行かないといけないんですかって言って。
ほうほう。
いや、身元引受人のあれを署名していただかないといけないんで、それ後日のファックスとかじゃダメなんですかって言って。
あ、いや、僕もね、そういう奥さんだったらいいなと思いますね。
うん。
うん。って言ったからといって、今の奥さんを批判しているわけではないということは付け加えておきますけれども。
え、はいはい。
はいはい。
うん、いや。まあ、ちなみに、その時にね、なんかちょっといろいろ面白いやりとりもありましたよ、こう、警察官とも。
はいはいはい。
だからね、なんかね、これ、要は、交流してるっていうことでしょ？
はいはい。
って言ったら、いや、してないよとか言って。いや、明らか交流じゃないですか、こんな。軟禁でしょ、軟禁。あ、扉開けてるから軟禁でもないいうやつでしょって。
ああ、はいはいはい。
って言ったら、え、軟禁の要件は？とか言うてくるんですよ。
はいはい。
で、要件？え、要件答えらなあきませんの？僕が。って言って。当事者やからって要件を答えなければいけないっていうことなんですかって。おう、要件答えてもらわんといかんな、みたいなこと言うわけですよ。
はいはい。
ああ、それは泥酔してるからパッとは出てけへんな、みたいなこと言ってて。
はいはい。
で、その後別の話になった時に、
ええ、
何やったかな、なんかの話になった時に、
ええ、
その警察官が、
はいはい。
なんか、ああ、それはこの状態には当てはまらへんな、みたいなことを言ってきたから、
ええ、
それ根拠法あるんですかって言って。あるなとか言うから、
ええ、
何法の何条なんですって言ったら、
ええ、
ああ、答えたくないねって言ったんで、
はい、
何それ超便利って言って、答えたくないって答えるの超便利っすね。めっちゃおもろいっすやん。それ僕どっかで使おうとか言って、言うてるぐらいやから、まあ事態が収束するわけないですよね。
ああ、出口が見えないですね。
うん、出口が見えないですね。
はいはい。
はいはいはいはい。まあまあ結局奥さん来まして。
はいはい。
まあ保護からの身元引き受けですから。
ええ。
まあ別に逮捕でもないと。
はいはい。
うん。まあ普通にまあ、解き放たれまして。
ええ。
はい。車で帰ると。
はいはい。
いうお話だったんですよ。はい。
っていうことがあってですよね。
ええええ。
ジャスさんとしては今後どのようにした方がいいと、思ったのかなというのはちょっと聞いてみましょう。
今後というのは警察がですか？
まあ、それは後で聞くとして、ジャスさん自身、今現実的な方法としては、そういう時は、ああ、ごめんね、と言って帰るつもりがこれからあるのかといえば、ないですよ、
ね。ああ、そこで、ああ、ごめんねって言って帰るつもりがあったら、電車で隣がうるさいからって言って、自分ら賑やかやな、って言わへんですよね。
あ、そうでしょうね。やっぱり。
ただ、奥さんからは、
ええ、
喧嘩すんな、って言ってきつく言われましたので。
あ、はい。
喧嘩は避けようと思います。
はい。なるべくね。
うん。だから僕はなんかうまいことそういうね、ちょっとしたトラブルみたいなものを。
はいはい。
こう自分がその当事者であるということにならずに解決する方法を考えているところですね。
難しいですね、楽。
だから思うだけですよ。思ったんは、
ええ。
赤外線レーザーってあるじゃないですか。
はいはい。
レーザーでも紫外線もあれば赤外線もあるし、
ええ、
可視光線のレーザーはいわゆるピーって目に見えるレーザーですよ。
ええ、ポインターみたいな。
そうそうそう。あれの赤外線レーザーってあるんですよ。
はいはい。
だから赤外線なんで目に見えないんですよ。
ええ。
だからうるさく喋ってる人の眼球をそれで焼くとかですね。
あー、テロ行為みたいな。
あれ目見えへん、熱いって。
ひどいなぁ。
ひどいなぁ、失明するしなぁ。
それ、解決、なんか界隈で目見えへんようになった人多いなっていう、別の事件につながるだけのような気もせんではないですけど。
うん、そうなんですよね。
目が痛いのはきっとうるさくしてたからだ、反省しようという風にならないところがちょっと解決法として弱いところですよね。う
ん、あと指向性のスピーカーみたいなもので、そいつの耳元にいきなり音としてうるさいねんっていうのが届くようにできへんかなとかね。
なるほど。
うん。思ったりもしますけど。
はい。
思うだけっていう。
そうですね。 それが現実的じゃないという以上ですね。
うん。
別の角度から、やっぱり警察も改善してほしいなというところですね。うん、
警察の改善はあれ、非常に重要やと思いますよ。
可視化ってさっき出ましたけど、
うん。
それ一つだけでだいぶ変わると思うんですけどね。
うんうんうん。
僕昨日ね、車に轢かれたんですけど。その時に、
うん、
バイクに乗っておまわりさんやってくるじゃないですか。
はいはいはい。
ブイーンってやって、あ、どうですかってものすごく腰も低いし、言葉も丁寧なんです。
うん、うん、うんうんうん。
まあ交通課やからそんな犯罪に関われへんから丁寧っていうのもあるでしょうけど、
うん、
あれ行動であって公の、うん、つまり密室ではないところですよね。人の目が届くところやからやはり人間そうやし、その内輪だけでその密室の中でやったらできるのにやらへんってことないような気がします。
そうなんです。
だって警察官って一人じゃないわけですから、密室の中でめちゃくちゃやって、犯人ゲロさせたやつが出世していくのに、それを見て良心としてやらないでおこうっていう警察官、刑事さんってなかなかいないと思うんですよ。やっぱりそれが認められて手柄になっていく以上ですね。うんうん、いや、多少無茶苦茶でも、やらな損やってなりますからね。
いや、もともとね、その警察官になって世の中の、どういうんですかね。
ええ。
まあ、悪。
はい。
と呼ばれるものを少しでも減らしたい。
はいはい。
っていうのが警察官になる動機として一番、まあ、多いやつでしょ？
か、あるいは威張りたいかどっちかですよね。
うん。
ええ。
ね、警察官になって悪を少なくしたいっていう行為って、
はいはい。
要は、暴力傾向があるっていうことですからね。
ああ、なるほど。
物事の解決方法として、暴力装置が必要だって思ってるから、そういうことをやる人だわけですよ。そもそもその、警察官になりたいっていう動機そのものに、
はい。
いや、こういうのは話し合いで解決すべきことです。とか、はい、そういう発想がないっていうことですからね。もともとそういう暴力傾向に陥りがちな成功のある人が多いはずなんです。
なるほど。
うん、
であればこそなおさら可視化による抑制とか、
うん、
警察官職務執行法でしたっけ？なんかそういう法律をもう厳密に適用していくと。
う
ん、
そう、もう全員 GoPro つけるぐらいのことせえよと。
GoPro。
あれですよ、おでこにつけとくカメラみたいなやつ。
ああ、はいはいはいはい。
うん。
うん。まあ、それぐらいでも、いや、職務中だけですからね。職務中、そうそう、以外の休憩中は外していいということにすれば。
おしっことかね。
まあね。そうですね。はいはい。
うん。
で、いうことにすれば、それでいいと思うんですけどね。
うん。
まあ、それが、あれなんやったら、録画装置をつけていない間は、犯人と対峙してはいけないとか。
うん。
書類を扱うのはいいけれども、
うん、
取り調べをしてはいけないとか、
うん、
職質をするときには必ずそれのスイッチをオンにしなければ職質として見なさないとか、
そうそうそう、
っていうことにしないとですよね、
うん、
隠れてやったらやり放題っていうんやったらそれやらない方が組織の中では悪になりますからね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ってなればしゃあないのかなと思うんですけど、
うん、
ね、それを僕ら常々思うんです。そういうの警察改善せなあかんよなって、警察改善せなあかんよなって思うけど、うん、誰かがやってくれへんかなって思うところに我々の未熟な民主主義の主権者としての我々がいるんでしょうねと思ったりも。
そうそうそうそうそう。
だからって言って主権者やから言うたらなんかうちの近所の誰々さんこんな目にあったんやけどちょっと所長出してやって3人ぐらいで固まって行って話を聞くとかですよね。
うん、うん。
府議会議員に話を通していやなんかこういう事例あったみたいやけどどうなってんのっていうのをいちいち細かく細かく突っ込んでいくような市民とか府民であればですね、うん、警察もそうそうめちゃめちゃなことはですね、うん、できないはずなんですけど、そういうことしないから我々。
そうそうそう。
なかなか改善されていかないなというところなんですよね。
そうなんですよね。もっと暇な年寄りとか頑張れよと。
で、で、反省が入った後に他人任せにしてしまうという。
だって忙しいからね。
そうですよね。そうなんですよ。議員とかに話し通すにしても、昼間にそんな、平日の、なんか、仕事中に時間取られへんしなってなるしね。
うん、
なんか。
そうそうそう。
うん。そう思えば、ブラック企業ばっかりに今後なっていって、拘束時間がどんどん厳しくなっていけば、うん、それだけ民主主義的プロセスを減ることも難しい、うん、何やったら選挙に行くことすら難しい世の中になっていくのかしらと、ちょっと怖かったりするんですね。
そうそうそうそう。だってね、何ですか、ワーキングプアや言うてる人は選挙に行くのも結構ハードル高かったりするじゃないですか、言ったら。
そうですね。
せっかくの土日、小一時間も潰ささんといてくれよっていう。
そうなんですよね。
うん。
だからもう、会社には、就業中に必ず行かさないかんっていう、規定を設けなきゃいけませんよね。
うん。
だから会社で拘束してる以上は、その会社の始業から就業までの間に必ず投票所に足を運ばせて、その証明をもらわなければ、業務上罰則があるとか。
あ、なるほどね。
でないと、この人を抜けられたら困るなんて言うてですね。
うん。
十何連勤とか、休みなしで十何連勤とかあって、うん、朝から晩まであったら、投票も行けないんですよ。
そうそうそうそう。
期日前投票も全然行く機会がなかったりとかしますしね。
そう。期日前投票今日やってんやとか言うてる時ありますからね。
期日前やのにって。
そうそうそう。
うん。ってなるわけですから、民主主義をなんとかしようということにつなげていくのは難しいよなっていう感じ。うん、
あれ、僕ね、投票はね、
はい、
2週間ぐらい投票日設けるべきやと思ってるんですよ。特に国会議員とかのやつはね。
ええ。
で、2週間の投票日があって、
はいはい。
毎日開票速報やるんです。
あー、なるほど。
そしたら、
ええ、
まだ投票率 50% やと。
はいはい。
あ、うちの党負けてると。
はいはい。
誰や言ってへんの。
あ。
ちょっと、お前ら探せ周りで、みたいな話なるでしょ。
はいはい、なりますね。
それだけで全然ちゃうと思うんですよね。
あー、なるほど。
しかも2週間あったら1回ぐらいいけるでしょ。
ああ、いけるかもしれませんね。
うん。
それの対策としては、組織証を持ってる人は、
うん、
2週間ずっと我慢して投票日に行くっていうことをやれば、見かけ上はものすごく投票が入ってないのに、うん、最終日にバーンってなるから同情票も集まるし、かなり有利になるよねっていう感じに、
うん、そうそうそうそう、
なるわけですけど、
うん
うん、
って思うんですけどね。
はいはい。
うん、あれ、警察の話は？
あ、そうですね。なんか、もう、警察を何とかしようって思ったらどうしたらいいんやろうねっていう話になってきそうな気がします。
ほんまですね。
言うたって。言うたって、その場その場で、1対1では絶対勝てませんので。
うん。
うん。
だって、あいつら、茶化持っとるからね、茶化。
何やったら。
うん。
何やったら、正当防衛ですって言って。
うん。
そう。アメリカみたいに、こいつ黒人やしって言って、バーンって撃った後に、うん、いや、こいつに銃を奪われそうになったからとかって嘘ついたりとか。
そうそうそうそう。
っていうことがあっても、まあ、持ってるもんにとってはね、やっても。
急にハンカチを取り出して、
はいはい。
ハンカチでうまいこと拳銃持って、
ええ。
僕の頭ガッて握って、口の中にガッて突っ込まれて、
はい。
もうごめんなさい言うたら返した、言うてるやんけ。わかるやろ、こらって言われた。ごめんなさいってなるじゃないですか。
人間暴力には絶対勝てませんのでね。
そうそうそうそうそう。
そう。人間だけじゃなく、動物すべて暴力で強い方が食べて生きていきますので、それは絶対の真理なんでね。
うん。
ってなったら、もう、民主主義というものにすがるしかないというか。
そうそうそう。
それ守ってからしゃあないよな、みたいなところです
か。ね。
はい。
はい。まあ、警察なんて、クズですっていう話です。
はい。男なんでシャボン玉ですと。いうことです。
急に柴田玉江が、うーん、警察なんてクズって言ったらびっくりしますけどね。ね、あとあれですよ。はい、ここ P 入れますけど、
ええ。
そのしねっていうことですよ。
ああ、死んでいただきましょう。
はい。
はい。まあ、100% 死ぬと思います。100年経てば。
はい、はい、はい。
はい。
今ピーって入れたから僕が何に対して死ねって言ったかわからないですからね。
そうですね。
ね。
そうです。ただの呪いの言葉ですから。
そう。
ええ。
ね。あれですよ、征夷大将軍の徳川家康死ねって言ってることかもわかんないですよ。
そうですね。もう死んだ人に対して死ねって言ったらあかんっていう法律はないですから。
そうなんですよ。
はい。
なので。
はい。こういうことです。
はい。ですので、
はい。
何ですか？警察庁長官の人からのお詫びとかはですね。
あったらすごいな
ぁ。メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムです。ツイッターで来てもびっくりしますね。
ごめんねって。
ごめんね、シャープ桜川マキシムって来たら。
はい。
許さんって返しますけど。
許さんのですか？長官やのに。
うん、前元国家公安委員長が職務質問からの任意同行を求められて拒否してる途中で、
はい、
俺は前の国家公安委員長やぞって言われた、はい、はいはい分かりましたからって言われて結局めっちゃ怒られたっていう話ありましたね。
あ、怒られそう。そう、それ言ったらよかったですね。
そう、元国家公安委員長があんなん強制やないかってキレてたっていう
。おーお
ー、話ありましたけども。
はい。
はい。よろしくお願いしますと。
はい。お詫びのメールをお待ちしております。
はい。よろしく。
はい。
総帥ラジオ。 坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒っていう
ことで。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
った。坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
自慢なんです。持ってね、持ってね、持ってね。はい、持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな我々が何やってるんですか。
ソースラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。